今回 XR 部のゆるゆる物質トーク。はい、ということで始まりました。福岡 XR 部のメンバーが物質でだべっている体で、お届けするポッドキャストです。XR に関するトピックから話し始めて、道筋のない雑談をしていきます。感想や質問があれば、シャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。今日の部員は、僕が宗一郎です。
長峰です。
スネイプです。エクスペクトパトローナーム。すいません、僕ハリーポッターね、にわかだから賢者の石しか見てないんですけど。
スネイプはしないですね、あんまりね。するときもあるけどね。
スネイプ先生っていう人がいるんですよね。
うん、はい、
懐かしいな。
2人っていうか、ちょっと、あ、いいや、先に今日もゲストに。
そして
はい、ゲスト、ミャオンです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
引き続き、ありがとうございます。
お願いします。はい、3人は、ハリー・ポッター、お好きですか？
僕、子供の頃、めっちゃ、読んで、繰り返し読んで、映画も見て、ゲームもしてみたいな、結構好きな
感じですね。
はい、
全部はね、見れてないんですよね。5個ぐらい目までかな、うん、見たのは。
なるほど。ミャオさんは、ハリポッターは。
なんか、本、分厚いのをめっちゃ読んでた気がするんですけど。
ああ、なるほど。僕以外は割とガチ勢だった。パナップはみんなガチ勢じゃなかった、
ね。ハリポッターはね、結構ガチ勢だけど、まだ USJ のあれに行けてないですね。行きたいな。
なんかね、すごいらしいですね、あそこ。
らしいですね。
行きたい。
大阪出張の時に行くか。
はい。じゃあ、
あんまりみんな知らないから深掘れないな。もう入っていっちゃいましょうか。
お願いします。
行きましょう。
はい、あれですね、はい、先週に引き続きミャオンさんのこう学生時代のエピソードだったりコミュニティ周りのお話をお伺いしていくみたいな感じだと思います。
はい、
先週のところでコミュニティこう3つぐらい参加してたよとか、そういうところ
学生時代の、ね、まあ、最後の1年ですかね。
うん、
で、なんか XR 系の学生コミュニティなのかな、うん、?3 つぐらい同時並行でやってましたよっていう話を。
はい。
言いましたと。
ぜひお伺いしたいですね、それ。
その3つを改めてちょっと教えてください。
はい。もう3つがですね。まず UT バーチャル。いう東大のインカレ VR サークルが一つ目で、次が
UT バーチャル
SCL スペーシャルコンピューティングラボっていう、全国の AR クリエイター支援コミュニティみたいなとこが一つで、最後に、岩県ラボっていう技術好き学生を支援するコミュニティの3つに、はい、学生最後の1年関わってました。
これは最初の、UT バーチャルは東大、ま、学生主体のものですよね。
そうですね、はい、
が作って、やっている、まあ大学のサークルって感じですよね。
はい、そうですね。
で、2つ目が、SCL。
はい。
これも、なんか、大学生のサークルみたいな感じなんですか？
そうですね。まあ、運営母体としては、XR 企業さんが入ってくださってるんですけど、まあ、そこが、デバイスを貸し出してくださって、それを使って3ヶ月くらい。比較的長めのハッカソン的な感じで、まあ、メンバー同士交流しながら XR のものづくりしてみるみたいな、はい、企画でした。
企業
が取りまとめて学生が参加してちょっと、
はい、
中期的な、開発チームを作って開発するみたいな取り組みですかね。
はい、そうですね。
なるほど。が SCL で、で3つ目が岩県ラボ。これは岩県さんのですよね。
はい。はい、セバエデットの XR マリをやってる岩健さんが個人で主催されてるコミュニティで、まあ、技術好きという結構広い枠ですけど、まあ、あのテーマが好きな技術で社会インパクトってことで、まあ、いろいろ、技術好きだけどこうアウトプットしきれないというか活躍しきれない学生が集ってこうインパクトを出していこうっていう風なところを支援するコミュニティになってます。はい、
これは、まあ、岩健さん個人がやっているところということで、そうですね、じゃあ3つともそれぞれなんか背景みたいなところはちょっとずつ違う感じ
ですね、はい、そうですね、
なんか3つやるってなかなか、だいたいなんかどれか1つこう、
はい、
メインの自分に合うところとか居心地がいいところに居つきそうなんだけど、割と並行してどれも参加してたんですか？
そうですね、まあ、その学生最後の年で比較的こうゆとりがあったところと、あと結構ここの XR コミュニティフルコミットしてたのが、そう就活時代にこう XR を仕事にするか、それとも元の機械系を主軸にするかみたいなこう迷って一旦機械系というか、はい、そちらを優先したんですけど、そもそも XR を仕事にする覚悟があるのかみたいなところを再確認する意味で、こう、一回全振りしてみようみたいなところを4月ぐらいに思い立って、で、ちょうどその各コミュニティ募集があったので、もう全部応募してみたっていう感じですね。
へえ。
募集があるんですね。
うん、そうですね。
ふわっと入るんじゃなくて、メンバーとしてこうジョインするみたいな。
はい。具体的なこう時系列の流れで言うと、最初 SCL の、コミュニティ募集が始まっ、4月始まって、ですぐあと UT バーチャルの募集が始まったので、まあ、1年のうち前半はその2つのコミュニティにほぼほぼフルコミットしてて、後半10月ぐらいに、岩健さん、岩健ラボが、こう、ちょっと盛り上がってるのを横目に見てたので、まあ、岩健さんに DM して、岩健ラボの方にもジョインしたみたいな流れですね。
いやー、そのコミュニティの、募集みたいなのってちょっと興味ありますね、はい、僕らも福岡 XR 部というコミュニティをやっていて、こう新しい人にどうやって来てもらうかとか定着してもらうかみたいなのは結構ね、まあ、気になるところだったりして、
はい、
募集とかあとなんか入れるか入れないかみたいな面談とかはあったりするのありますよね、
はい、
なんか結構コミュニティによってそのコミュニティに入るとは何かみたいなのが
違うなと思ってて、そうですね、
はい、
なんかあれか、ま、僕は岩健ラボのことぐらいしかあんまり分かんないんだけど、まあ、岩健ラボに所属していますっていうのがこうはっきり分かりますよね、
はいはいはい、
そういうコミュニティで、で福岡 XR 部はどうなったら福岡 XR 部のメンバーなのかというのは特に定義は
決まりがないですね。まあ、1回でも参加してればとりあえずコンパス上はそのなんていうのかなメンバーというかにはなってしまうけど、
うん、
それでいうと過去累計何百人とかになっちゃうので、
そうそう、
だから、ね、日常的に活動してる人は
何人ぐらい、
ね、何人ぐらいなんだろ
うみたいない
つも来るみたいな人はもう20、30いないぐらいかな、
まあ、そうですよね、
はい、
年に何回かフラッと遊びに来るぐらいの方が多いイメージですね。
自分がコミュニティのメンバーだっていう自覚を持たせるには何かしらこう、まあ、面談だったりそういうちょっとしたハードルっていうとあれだけどがある方がより帰属意識は強くなるのかもしれないですね。
そうですね、確かに、
うん、そうですね、
まあ でもね、はい、どちらがいいのか、もう誰でも自由に出入りできるのも、それはそれで、
うん。またコミュニティって言っても全然違うんだなっていう、う
ん。良さがあると思うので、
ね。うんうん。ふわっとゆるっとしてますね、我々は結構。
うん、そうですね。本当、参加者目線的に、まあ、その辺はこう役割分担というか、なんか、
うんうん、
それぞれの良さがあると思っていて。で、それこそ XR 全般、こう、興味を持って、まず情報収集するみたいなところでは、2020年か、こう、福岡 XR 部もそうですし、XR ミーティングとか、
うん、
この辺が、こう、全国各地方、継続的に続いてくださってるっていうのが、こう、取っかかりとしてすごくありがたいなと思っていて、
うん、
で、そこから、それぞれ別の学生コミュニティに参加した流れとしては、結構自分もそういう、その1年でがっつり開発やるぞみたいな、こうなんか、熱量を持って期間を決めて、プロジェクトを立ち上げるみたいな、まあそういうとこをするには、ちょっと大学生のサークル的な雰囲気というか、
うんうん、
こう正式に入会みたいな仕組みがあって、期間決めてその間全力でコミットするみたいな、はい、それはこう社会人には難しかったりとか、あとはこうちょっと興味持ったぐらいの人は入りづらかったりするので、
うんうんうん、
その辺はそれぞれ良さがあると思いますし、使い分けを参加者側がするのかなみたいな感じで、うん、はい、うん、なってます。
確かにそうですよね。間口を広げてフラッと行ける場所があるっていうのと、うん、もうちょっとこうディープに密なコミュニケーションを取りたいと思った時に、まあ、それができるような場所があるっていうので、
うん、
そう、まあ、どっちも良いって感じですね。
はい、
はい、
福岡 X ラブの中でもなんか最近ハッカソンにこうメンバーで出てみるみたいな動きが出てて、
うんうん、
その辺までできるようになるとそこの要望もなんか叶えられるというか、
うんうんうん、
幅が広がって、ね、すごいなと、はい、見てます。
うん、
結構ね最近ハッカソン嵐になってきてますからね。
そうね、ちょっと賞が多いなみたいな、
賞取りたい人はぜひ XR 部に来て一緒にハッカソンに参加しましょう。
結構こうあれですよね、もともとコミュニティで趣味でやってたけど、僕も含めみんな XR 仕事になってきてる人とかもね、
うん、
メンバー多かったりするので、
うん、
だんだん強くなっていくのとかもこう面白いですよね。
うん。
ちょっと僕気になるのはこの UT バーチャル東大のやつって、
はい、
周りは結構やっぱ東大生ばっかりだったりするんですか？
ですね、東大生が半分ぐらいだったかな。
うん、
半分なんですね。
そうですね、今ちらっと、はい、公式サイトでも東大生半分で、もう半分が多大生のっていう構成になってますね。なんていうか、やっぱ VR のサークルがあるっていう大学がそもそもほぼないので。
ああ、なるほど。
すごい早かったですよね、この UT。
そうですね。なので、自然とこう、大学で VR やりたい、でも自分の学校にそういうサークルはないってなった時にたどり着くのが UT バーチャルみたいな感じでしたね。
やっぱあれですか、結構尖ってることとかをやってたりするんですか？
ですね、結構まあサークルなので、なんだろう、そこのは幅広いですね。クラスターとか VR チャットをちょっと触ってみようみたいな を導入、興味持ったくらいのその人から、こう、まあ、発表会みたいな場が年に2回ぐらい、あの、東大の駒場祭とか、そういうので展示する機会があるので、そこに向けてがっつり、あの、アプリクスとかも凝ったものを作ってる人がいたりとか、もう、そこは、インカレサークルならではのなんか幅広さがありましたね。
でもこう UT バーチャルの活動実績見てると講演会がすごい多いんですね。著名な XR 界隈の方が講演に来てくださるみたいな、うん、ゴロマンさんとかチョマダさんとか、あと企業、いろんな企業と
こう
体験会とか講演会とかされてて、はい、いわゆるコミュニティっていうよりもやっぱりちょっとこの大学の要素が結構強いんだなっていうふうには思いますね。
そうですね。あとはやっぱそういう講演会が多いのが結構その UT バーチャルの OB の人がこう実際 XR の企業に入ってって絶対立ち上げて、でもその人たちがこう後輩支援というかいう形で講演とか展示支援とかされてるっていう、すごいそこら辺のサイクルはうまく回ってるなっていうのは思いました、
ね。いや、すごいな。ウェブページもね、見てて、うん、てかウェブページがそもそもめっちゃちゃんとしてるっていうのが、
そうですね、
大学のサークルでこんなあるんやみたいなのがまず驚きだし、部員数は約100名って書いてますね。
うん、多いですね、
すごい
ですね。
大きい。
学生だからね、毎年確実に入ってきますもんね。うん、
ねえ。
ここが XR 部もちょっとウェブページをしっかり
コンパスページですとか言ってるからね、ちょっと
そうですね、
作りかけて止まってますよ、ね、
ちゃんとあるのすごいいいな、ちゃんとしてんな、
いや、岩県ラボとかもものすごいちゃんとしてるじゃないですか、うん、やっぱりその、うんうん、コミュニティのこう立て方の違いはあるんだろうなというふうには見てますね、
はい、やっぱりどれも自分が入ったタイミングもそうですけど、コロナ禍の影響はすごいあったんだろうみたいなのを感じてて。
ほど。
やっぱ、うん、もう、自分が入った2020年、21年とか、
確かに。
真っただ中なので、基本オフライン活動 NG な中で、いかにオンラインメンバーを集めるかみたいな、感じで、やっぱそこら辺のサイトとか、
うん、
イベントも基本オンラインで完結するような企画にしてみたいなとこが、はい。
うん、あ、そこだから逆に、ね、オンラインの方がすごく充実していってた時期ではあったってことですよね。
そうですね、うん、はい。まさにそんな感じだったので、あの、山口からでも全然、
確かにね、
コミュニティにコミットできたっていうのがすごい。個人的にはありがたかったというか、
うん、なんかあれですね、本当ピンチはチャンスじゃないけど、
はい、
まあ、ある意味いい方に、
そうです
ね、それをね消化できたって感じですよね。
はい。
学部 1,2 年生が半分以上ですね。50% 以上が 1,2 年生。3年生まで1、2、3年生でもう7、7、8割、7割ぐらいかな。うん。やっぱ、なんかこう、コミュニティのこう代替わりみたいなのって、こう、
はい、
難しいですよね。こう、社会人サークルとか、社会人のコミュニティって、こう、やっぱ中心でやってた人が、まあ、生活が変わったり、転勤したり、転職したりでいなくなると、はい、継続がなかなか難しくなったりすることが、まあ、ありがちかなと思うんだけど、大学のサークルって絶対こう代替わりしていくじゃないですか。
はい、
うんうん、
それがね、まあ、多分ちゃんとできてるからずっと続いてるってことですよね。
ですね。とここも大事なんだろうな、入会案内のところに会費が、うん、最初5000円、 6ヶ月分5000円っていうのがあって、
はいはい、
その後も6ヶ月ごと5000円というのが、
ああ、ちゃんと会費が、
ちゃんとお金が回る回るというか、あの、はい、 使えるようになってるので、活動とかもさっきの講演会とかも人によってはやっぱり有料で講演会お願いする方とかもいらっしゃると思うので、うん、そういうところもやりやすくなるのかなみたいなところは思いますね。いわけんラボさんだとあれですよね、支援者募集みたいな、僕もちょっとやったりしましたけど、共感した人がちょっとこう支援するみたいな枠組みがあって、まあ、そういうので学生さんの支援やったりみたいなところもあるのかなみたいな。Xあればそういう仕組みは今のところこうないからですね、はい、基本的に。
なんかね、運営費というか、やっぱ活動資金はないよりはあった方がいいですからね。
そうですね、そこもあって、こう、なんていうのかな、やれる範囲とかはちょっと変わってくるのかもしれないです、
ね。
うん、
もうすぐこのポッドキャストがバズって収益化される
あ。ポッドキャストって収益化できるんですけど、あんまり分かってない。
できるはず。
そうなんだ。じゃあちょっとバズることを、ね、
頑張りましょう。みんな拡散してください、聞いてる人は。
いやでも勉強になりますね。なかなかこういう他の学生コミュニティとかも自分が入れる対象じゃないので、こんなページをじっくり見たりすることがなかったので、なるほど、こういう感じなのかっていう、
行ってみたいよね。なんか東大生と話せる機会とかも普段ないじゃないですか。
うんうんうん、
なかなかそういうのも ね、刺激受けそうで。
いやめちゃくちゃいいな。
僕が学生だったら絶対入ってるもんな。
ねえ、絶対入ってるわって思いますよね。
僕が学生の時 XR まだこうヘッドセット出てなかったんで、オキュラスリフトの DK2 とかはあったのかなぐらいだったんですけど、コミュニティとかはなかったと思うんですよね、まだ多分。おじさんの面白ガジェットみたいな感じだったんで。
うん。
いやー、楽しそうだなと思って見てます。
XR に興味のある学生がいる。ね、すごいな。
すごい。そんなに集まるとみんな属性も違うだろうし、興味の対象も違うだろうし。
うん、これね、
参加して思ったのが、結構本当にいろんなとこから来るし、まあ、VR とか AR もある意味他の何かと組み合わせて面白くなるみたいなとこがある
ですね。
いろんなサークルに参加して、あ、こういうのと組み合わせるんだみたいなのが、意見がいろいろあったのが、はい、面白かったですね。
最近こうどうしてもお仕事でやりだすと商業的なところだったりとかを考えてしまうんですけど、こういう学生さんの自由な発想だったりとか、その時々の新しいもののこう組み合わせだったりとかいうのは勉強になるなっていうのは、あの XR 会議とかでもやっぱ学生ブースみたいなのあるじゃないですか、大学の研究室だったりとか、ああいうのとかもやっぱり会社で出してる人たちのものよりも展示物が面白かったりとかして、
面白いのが多いですよね、なんか
多いです。
尖ったアイデアというか、
そう、何これみたいなのが多くて、実際人もすごい賑わっててですね、ちょっと忘れないようにしないといけないな、この気持ちっていうの、毎年一回、
本当ですよ、
あそこで感じてる感じはありますね。
やっぱりね、その発想が柔軟ですよね。そのなんかお金を稼ぐっていうところは失望返しして やれるというかね、そういう発想の起点がそもそも違ったりするから、
私こうやっぱり研究の用途だったりすると、まあ、既存の普通のことやってももちろんあんまり薄いよねっていうところもあるので、尖ったことをやらないといけないみたいなところもあるのかもですけど、それがすごいいいなと思って見てました。SCL の方とかもちょっと聞きたいですね。
はい。SCL は、それこそ、今ですね、アトリエビジョンというふうに名前が変わって、今もまあ続いてるコミュニティで、ただ、そう、コンセプトとしては3ヶ月ぐらいで、こう、ハッカソン的にデバイス価値出しするので、こう、なんか作りましょうみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。もう期間が決まってて、その中でこう、
はい、
成果を出そうねっていう枠組みなんですね。
そうですね。うん、それこそ、マジックリープとか、
うんうんうん、
普通触れないじゃないですか。
そうですね、お金が結構高めのデバイス。
普通は触れないですよ。なぜか。触れない多いけど。
マジックリープとか、ホロレンズとか、学生いろいろアイデアありつつも、やっぱ、こうデバイスありきなところもあるので、この界隈。
そうですね。
ここを企業さんに支援してもらって、で、コンテンツで返すみたいな、なんかそういう、はい、立て付けが綺麗にはまっていて。
いいですね。このデバイスを貸し出したりしてくれてるんですね。
そうですね。やっぱ、そう、XR を、その開発する経験を積むのに、まずデバイスが必要ってところを、まあ、叶える場であったり、あとは自分とかもなんですけど、そこで、こう、うまく、展示会とかで、成果出して、それこそ仕事としてもできそうだなっていうふうに、なると、そこからアルバイト的なとこにつながったり、自分もそこで XR 開発のアルバイト経験みたいなのを積めたので、やっぱその後の就活とかにも有利になりましたし、そういう学生はデバイス触って、実績生みたい。企業は、コンテンツ作ってくれる人とか、就職してくれる人来てほしい、XR 興味ある人来てほしいみたいなところがうまくウィンウィンな感じで、はい、
うん、
成り立ってるコミュニティですね。
すごいいいですね。回ってる感じが、はい、福岡だとエンジニアカフェとかでちょっとデバイスは使えたりしますけど、うん、なかなか貸し出して家でがっつり開発とかそこまでのことはちょっとやっぱ難しいと思うので、こういう企業がね、うん、支援してくれるっていうところはすごいですね。郵送でマジックリープ1送ってくれるってどういうことって、
はい、本当このコミュニティ参加した3ヶ月全部山口から参加してたんですけど、貸し出して送ってもらったおかげで、はい、走り切れましたね。
そうですよね。買うとしたらこれ何時間バイトすればええねんっていう、
そう
ね、何十万のデバイスですもんね。
もうパソコンぐらいのね、やっぱりあのゲーミング PC1 台ぐらいの、もっと高いかぐらいの価格になっちゃうので、ちょっと学生さん、社会人でも厳しいし、もちろんっていうものをね、
いいですね。企業がやるからには企業のまあ狙いというかやる理由があると思うんですけど、それはどういうところなんですかね。
実際そのなんていうか、自分もその運営企業さんのアルバイトにそのハッカソンの後、
うん、
参加でしたりっていうこともあったんですけど、まあ、そういうふうに XR のなんだろう採用って。
うんうん、
すごく難しいじゃないですか。XR に興味があるか分かんない、うん、熱量が分かんないし、うんうん、開発経験も誰も XR、
うん、
そもそもデバイスが必要なのでやったことがない中で、
うん、
興味ある人を集めるっていうのはが狙いなんじゃないかなみたいな、はい、予想はしてますね。
いきなりできる人はなかなかいないし集まらないから、はい、ちょっと育てるというか、まあ、育ってもらうのも兼ねて、はい、まあ、そういう機会を
作って、そうですね、
こう、まあ、育つ人がそこに集まって残って、で、
はい、
その後お仕事として助けてくれたりとかするところにつながってるって感じなんですか。
あとは界隈情勢みたいな、うん、ところも盛り上げみたいなところも、うん、はい、普通にあると思って、実際その自分のその SCL の同期がこの前4期目ぐらい の、 発表会行ってきたんですけど、
うん、
やっぱいろんな XR 企業だったり、そこの運営企業だったりに入って実際 XR を仕事にしてたりして、うん、なんかそういう、うんうん、やっぱ自分たちもこういう環境でこう育ててもらったから次の世代にもこう支援していきたいみたいな、そういう界隈を盛り上げる持続可能性を担保するっていうような、はい、背景もあるんじゃないかなと思ってますね。
いやー、すごいなと思って、なんか多分そのまあ目的とか狙いはあるにしろ、やっぱこう思いみたいなのがないとやれなさそう、うんうん、この活動って思って、 すごいな、学生たちに機会を提供して、いやー、めっちゃ業界に貢献してるような気がしますね。そうですよね。
これ、XR ハブカフェって、前行きましたよね、多分渋谷のコワーキングスペース。
そうそう、僕、あれ、そいちろさんも一緒に行きましたっけ？
なんか一緒に行きましたよね、昔。
あ、一緒に行ったかも、ちょっと、うん。
あんま覚えてないけど。
そうそう、この場所ですね、そこでやってた。
うんうん、こういう場所とかもあって、うん、まあそもそも学生さん以外にもこういう XR の場を提供するみたいなことをやられてる一つの取り組みみたいな感じなんですかね。
うんうん、
ね、
いやーすごいな。いやーなんか学生、まあ福岡 XR 部でも学生さんがこう来てくれるといいなとか、うん、まあどこかでこう知ってもらう XR を知ってもらって。興味を持ってくれる人が増えるといいなと思いつつ、なかなかそういう機会ってなかったりとか、どうリーチすればいいんだろうみたいな感じになったりするので、
うん、
こんなにね、たくさんいて、すごい、すごいなと思いますね。
そうですね。やっぱ普段コンパスでイベント登録して来てくれる人待ちみたいな状況です。うん、我々多いんですけど、そうですね、きちんと告知したりリーチしたりとかも、
そうね、うん、まあ、ここまでちゃんとやれるかどうか分かんないけどね、なんかこう福岡でもこう機会を提供したりとか、こう何かこう知ってもらったり育つための何かしらのサポートとか取り組みみたいなのはコミュニティとしてできるといいよなという気はしてるんですよね。
そうですね、ちょっとそういうのもね、徐々に考えていきたいなっていう気持ちになってきてます、うんね、
参考に、うん、参考になります。
ありがとうございます、
はい、
なんか勉強させてもらって
、はい、
ありがとうございます。
でさて、この辺から自分も山口出身で、やっぱそういう体験の機会がないっていうところから外に出てこういう場を見つけてってなった後に、やっぱそこからこう地元に持ち帰るというか、何かのしらの形で同じものはできないにせよ、例えばコラボイベントとか、
うん、
形だったりで、はい、そういう盛り上がり要素を全国に広めていけたらなみたいなところを、はい、考えてます。
ちょっとその山口のね XR 事情というか、なんか山口県内になんか XR 好きのコミュニティみたいなのっていうのはやっぱあんまりなかったりするんですか？
そうですね、本当に自分が学生の頃は全然なくて、
うん、
それこそ福岡 XR 部の方に行った方がこう情報があるみたいな感じなので、
うん、
でまたそこから今取り組みとしてはとですね、コード4っていう、コード4〇〇っていう全国にあるコミュニティがあるんですけど、うん、それのコード4山口というものがあり、そこで、まあ、IT 系テックコミュニティなので、まあ、その分岐の一つとして VR 関連の企画、うん、スキャンの企画とかを、はい、最近ちょっと取り入れていて、
そこからちょっと山口入ったら VR のかぶったフグみたいなのが出てきて、
ね、
結構、うん、VR がこうドーンと今テーマにはなってるんですかね。
そうですね、
コード4自体は、まあ、全国にあるコミュニティで、で、
はい、
内容もその各地ごとに、
そうです
ね、そこにいる人のやりたいことをやってるみたいな感じなんですよね、はい、
あんまり適当なことは言えないですけど、実際はそんな感じです。
いや、とりあえず山口はそうなっているって感じ
です。はい、そうです、
はい。
そうですね。なんかコード4がこういう XR とか、いわけんラボとコラボしたりとか、
うんうん、
そういうことをスキャンソンしたりとかしてる感じなんですね。
はい、まだまだこう、XR のコミュニティを立ち上げるみたいなとこは難しいと思うんですけど、既存のテックコミュニティの中でやっぱ興味持ってくれる人はいるので、
うん、
まあ、そういうとこから、 はい、少しずつ広められたらなみたいなのを、うん、動いてるところですね。
いいですよね。それでうまく回るんだったら全然、なんかそっちの方がこう、うん、はい、他の領域、うん、技術領域との組み合わせとかもしやすそうだし。
そうですね。
うん。
いいですね。いい
ですね。
うん。
で、ここでミャオンさんが結構、なんかイベントを主催したりしているんですか？
うん、はい、そうなります。ちょうど去年ぐらいから、こう運営側というかイベント企画側でコミットし始めて、うん、今自分東京にいるんですけど、山口に帰省するたびに何かイベント企画するみたいな、はい、
うんうん
うん、ゆるゆると、
帰省イコールイベント開催、
はい、そんな感じですね。
ちょっとずつ今じゃ山口の地元の XR 好きの人が集まってきてる感じになるんですか？
そうですね。こう、まあ、XR 好き、例えば、その Code4 の代表の一人が、あの、VR チャット好きで、そういう意味で、イベント自体、あの、クラスターでやってこうみたいな感じだったりはするんですけど、
なるほど、
なるほど。
まあ、あくまで、こう、地方の IT コミュニティって感じで、結構いろんな、普通の LT イベントとかはありますって感じですね。
だからやっぱ IT イベントの中に当たり前に XR がもうテーマに入るようになってる、
そうですね、
ってことですよね、はい、特別なものじゃなくてみんな当たり前にクラスターだったらねログインできますし、
一つのコミュニティの形として、はい、
うん、
試行錯誤してるとこですね。
この Code4 のイベントって、その XR に限らず、その主催する人の得意分野とかで、まあ、いろんなイベントが開催される感じなんですよね、多分。
そうですね、はい。
で、割と Code4 に参加しているメンバーの人たちは、いろんなジャンルの、そのいろんな主催者が立てるイベントに、割とどれも参加するのか、自分が興味ある分野、のイベントが立ったらそれに参加するのかだとどういう感じなんですか？
そうですね、基本なんだコンセプト的には後者の、
うん、
見あるとこに参加してというか、
うんうん、
コミュニティ自体結構ゆるく長くみたいなところを意識してて、
うん、
こうイベントやりたいと思った人が立てられるコミュニティあるべきで、うん、だし、こう来るもの拒まず、その山口自体が結構その地理的にやっぱどこかに中心都市があるというよりは都市が点々としてるので、
うーん、
基本活動がオンラインなんですよね、
うんうん、
で、
そういう意味でもこう LT 祭とかでそれぞれのまあ、コミュニティメンバーの興味あるところのイベントを、オンラインイベントを企画したり、たまに帰省するたびに会場を変えてスキャンイベントしたりみたいな感じで、
うん、
そうですね。なんか。
こうね、山口市と下関市もだいぶ離れてますもんね。
はい。その辺が何か拠点を持って活動するっていうのが難しい。
うん。
リッチ場所ではあるので、
なるほど。
こんな感じでオンラインで、まあ、なんかやりたいと思った時にやれるみたいな、
うん、
コミュニティとして認知してもらってますね。
いや、そうなんだよな、山口って、これも宮本さんが主催していた、
はい、
スキャンイベントの山口秋吉、どうでしたっ
け？秋吉大、
はい、秋吉大のイベントがあるのを見て、おこれはいけるのかと思ってちょっと見てたんですけど、
はい、
遠いと思って遠かったです、すごく福岡からいけるのか見てたんですけど、
峰市、
はい、
もう車でかなり北の方まで行くから、
そうですね、
山口
僕の家から3時間20分
かまでなら新幹線で行けるんだけど、そっから先がむずいっていう気づいて、
はい、
はい、
この辺ね、でもちょっと横道にそれるけど、あのサファリパークが近所にあったり、
へえ、
あの、はい、その鍾乳洞、秋芳洞、
はい、
もうすごくめちゃくちゃ、あれ日本一なんじゃないかな、めちゃくちゃ広い鍾乳洞があって、
うん
うん、ここはねデートスポットとしてすごくおすすめです。僕も何回か行きました。
うん、
いやスキャン映え、いいスキャン映えです
ね。ああ、確か
に。
コツコツしてるからね、こう、なんか、鳥がいがある感じで。
そうですね。やっぱこう、自然が多いところだったりするから、スキャンという意味では、
うん、
でしょうね、行きにくいところほどスキャン。
そうですね。
みたいな。なるほど。で、山口で、だから、山口の中でもいろんなところに、人が割と散らばってる感じなんですね。
そうですね。
うん。で、ではこのスキャンのイベントを宮本さんは割と定期的にいろんなところでしてますと。
はい。しております。
これね、僕最初のあの先週、はい、前回のところの学生の時の話を聞いてて、
はい、
お、この普段の最近の取り組みのスキャンと結構こうつながるところあるのかなと思って聞いてたんですけど、
はいはい、
現実にあるものをいかに残すかとか、それをバーチャルでに置いてみるみたいなところと、はい、結構こう根っこのところで興味がつながってたりするのかなとか思って聞いてたんですけど、どうなんですか。
確かに。
そうですね、はい、実際あのキャド作ってない光線とかのもあり、そのロボットをスキャンさせてもらうみたいなことはあって、はい、根っこではつながってる、
うん、
中で、あとはスキャンが最近誰でもできるようになってきて、
うん、
やっぱ XR 興味持ってもらう取っかかりの一つとして、はい、これはいいなってなってやってますね。
と普通に話しちゃってたんですが、スキャンって何みたいな話が、
はい、
そもそもちょっとあったりするので、時間的に、はい、いい感じなので、ちょっとね、まあ、次回までやりましょうか、この話の続き。
そうですね、
ちょっと3本目に突入しますが、はい、
もっと深掘っていきましょう。
はい、深掘っていきましょうというところで、はい、
はい、
ちょっと次回、そのスキャンソンについてみたいな話していければと思います。
はい。
じゃあエンディングに、
はい、エンディングで、
じゃあ、はい、エンディングに参ります。はい、このポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしております。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートお願いします。福岡 XR 部ではいろんなイベントを開催しているので、コンパスでチェックするといろんなイベントが載ってます。はい、ということで福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。